まず1点目ですが、新型コロナウイルスの現状と第6波の備えについてということで、現在国内の新型コロナウイルスの感染状況は、8月中旬をピークに新規感染者は激減し、通告書提出前の12月5日で現在では全国で115人、九州では9人で、昨日12月14日時点では、全国で、145人、九州では、福岡1名、沖縄1名で、それ以外は新規感染者はゼロが続いております。長崎県では24日続いているということで、本市でも10月の6日以降、感染者は確認されていないようで、このまま収束するやと思っておりましたが、またオミクロン株という変異のウイルスが日本にも入ってきたということで、政府も水際対策を取られているようですが、この変異株はまだはっきりした情報は分かっていないようですが、感染力は強いということですが、重症者は出ていないという海外の情報もあります。本市でもこの変異株、そして第6波というものに対してどのような備えをしていくのか、また移動制限、時間等の制限も解除され、経済の方もやっと少しずつ回り始めたようですが、また第6波が来れば経済を止めなくてはいけないのか、それとも感染対策を徹底して経済を回していくのか、まあ、国や県との連携もあると思いますが、市のお考えをお聞かせください。
中原勝議員の質問に対する理想の答弁を求めます。佐紀川保健環境部長。
5番中原議員のご質問にお答えをいたします。私の方からは変異株第6波への備えについてお答えをいたします。新型コロナウイルス感染症につきましては、全国的に感染状況は落ち着いており、壱岐市でも10月6日以降感染者の発生は確認されておりません。しかしながら、これまでの感染状況を踏まえ、変異株や第6波に向け、引き続き感染防止対策をしっかり行っていく必要があると考えております。このような状況の中、去る12月1日、壱岐医師会長崎県医療政策課、壱岐振興局、壱岐保健所、壱岐市による新型コロナウイルス感染症関係者検討会が開催をされ、医療宿泊療養施設、宿泊療養クラスター対策など、今後の感染拡大に備え情報交換が行われたところでございます。具体的な内容としましては、医療面におきましては、すでに壱岐市でも実施をされております抗体カクテル療法に加え、内服薬のモルヌピラブルの薬事承認申請がなされており、承認され実用化されることにより、重症化予防や飲み薬で あることから、医療への負荷を減らすことが期待をされておるところでございます。また、宿泊療養施設や自宅療養につきましては、医師会や長崎県と連携を図り、感染者、濃厚接触者への健康管理、生活支援などにおきまして、改めて確認を行ったところでございます。また、高齢者、障害者等施設におけるクラスター対応としましては、今年度、施設スタッフへの感染予防策、編集会を2回、立地訓練を2箇所で行い、それらをもとに、話題の整理や補充スタッフを含めた相互支援ネットワークの構築を進めているところでございます。新しい変異株、オミクロン株におきましては、世界的な広がりを見せており、先日、日本人の発症が初めて報告されておりますが、話題に心配することなく、冷静な判断、対応をお願いする専門医のコメントもあり、今後、変異株の詳しい情報や、治療薬、ワクチンの効果などが明らかになってくるものと思われます。なお、壱岐市では、すでに、今月11日から3回目のワクチン接種が始まっており、2回目接種終了から8ヶ月以上の方から、順次接種のご案内をさせていただくよう、準備を進めております。ワクチンはオミクロン株にも重症化予防の効果が確認されており、市民皆様には感染予防策の一つとしまして、追加接種をご検討いただければと思います。また、本市のこれまでの発生状況におきましては、市外の流行地域からの持ち込みに加え、家庭内、職場内における感染が主な要因となっていることを踏まえ、引き続き水際対策の実施、並びに市民皆様にはワクチン接種の有無にかかわらず、普段からの生活面におけるマスク、消毒、換気の励行や3密の回避など、基本的な感染予防にご理解とご協力をいただきますようお願いを申し上げます。
はい、中上企画振興部長。
私の方からは、経済関係について、ご答弁をさせていただきます。第6波襲来時の、経済の動向についてでございますが、これも感染の状況によると思いますが、現時点で長崎県はワクチン接種の状況を鑑み、緊急事態宣言または重点措置地域であっても、要件を満たせば行動制限を緩和する方針と聞いております。例えば緊急事態宣言下の飲食店においては、通常は営業時間を午後8時まで、酒類の提供は自粛をしていただき、同一グループ同一テーブル5人未満の人数制限を要請をしておりますが、 第三者認証制度、認証店においては、感染状況によっては、午後9時までの営業と酒類の提供を可能とし、また、ワクチン・検査パッケージ、これはワクチンの接種済み証や、検査の陰性証明の要件をクリアしたお客様は人数制限を緩和する方針とも聞いております。このように長崎県も感染症対策を徹底して経済を回す方針でございまして、本市におきましても10月29日の緊急経済対策会議の折に、壱岐市商工会、壱岐小売酒販協同組合、壱岐酒造協同組合の地域経済活性化活動への協力の要望を受け、対策会議の構成団体とのご意見を踏まえ、感染症対策を徹底した上で、飲食時の人数制限をなくしたところでございます。飲食店の制限緩和の条件になる第三者認証制度の認証店の数でございますが、本市は12月3日時点で83店舗、これは佐世保、長崎、諫早、大村市に次ぐ県下5番目に認証店が多い状況でございます。しかし本市には夜間営業を行っている飲食店が約200店舗ございますが、その200店舗に対する認証率はまだ 41% 程度でございますので、引き続き認証制度の普及に努めてまいりたいと考えております。また第4回壱岐市地域振興プレミアム商品券事業に続き、2月にはキャッシュレスキャンペーンも実施予定でございます。市民皆様におかれましては、この機会にぜひ感染症対策を講じた上での経済活性化に対しまして、ご協力をいただきますようお願いを申し上げます。国においては新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金として、感染防止対策の徹底に向けた対応や社会経済活動の再開に向けた対応など計 6.8 兆円の令和3年度補正予算が去る11月19日に閣議決定されております。詳細については補正予算成立後通知があることとなっております。臨時交付金につきましては、新型コロナウイルス感染症への対応として経済対策に基づき、地方公共団体が地域の実情に応じ効果的効率的かつきめ細やかに実施する事業を対象と、事業などを対象とすることとされておりまして、今後本制度の内容を確認をし、また各種団体や業種等の状況も確認をしながら経済対策等に取り組んでまいりたいと考えております。以上です。
長良議員、
どうもありがとうございました。壱岐市においても、第6波に対して、そして、オミクロン株に対しての対応をしているということで、ありますが、私も、今答弁いただいたように、それをしていかなければいけないと思っております。このオミクロン株の状況次第で、分かりませんが、テレビ等の、報道で、学者の見解では第6波は年末年始の帰省客と人流の増大で、1月中旬から2月にかけて第6波の山が来るとの予想されているようですが、第5波のような大きい山にはならないだろうとも言われております。しかし、予想なので、対策はしっかりしていかなければいけないと思います。特に病床の確保、水際対策、これまでも行っております感染予防対策を徹底して経済の方も回していかなければいけないと思っております。今後ともですね、引き続き、対策には万全を期していただきますようお願いをいたします。そして新型コロナウイルスの、特効薬が年内にも、承認され、飲み薬を処方できるようになると岸田総理も、 国会で答弁をされておりますが、特効薬がこの地方に回ってくるのにどれくらいかかるのか、また先ほど佐木屋部長のお話で3回目のワクチン接種、いわゆるブースター接種ですが、これも今月の11日から行うということで、8ヶ月以上の方からブースター接種を行っていくということですが、国は8ヶ月を待たず、6ヶ月からでも一般の方に接種をしていくということですが、このことに対しまして、いつ頃になるのか分かればお願いをいたします。
先は保健環境部長。
はい、中原議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。まず、内服薬の点でございますけれども、国は160万回分を確保する予定ということで、今、新聞等の報道で上がっております。で、あくまでも、これは重症化を予防するお薬で、発症から5日以内に、飲まないと、あまり大きな効果は得られないというふうな情報もあっております。抗体カクテル療法につきましても、8月のお盆明けから4例、壱岐市内で、実施をされておるところでございますので、承認がされれば、1月明けにも、医療機関の方には入ってくるのかなとは思っておるところでございます。また、3回目の追加接種でございますけれども、今のところ先ほど申し上げましたのように8ヶ月経過後ということで準備を進めておるところでございますが、おそらく6ヶ月とかそういうふうに短くなることを想定をいたしておりますので、そういった方針が示されればすぐにでも対応ができるよう準備を進めておるところでございます。以上でございます。
中原議員。
はい、ありがとうございます。特効薬ですが、これは5日以内に飲めば、重症化をしないということで、早く良くなるということですが、これもまだはっきりしたようなことは分かりませんと思いますが、特効薬ができれば少しは違うと思っております。そして、ワクチンのブースター接種におきましても、国が、6ヶ月以上ということで、今、国会でも審議されていますので、そうなれば、なるだけ、6ヶ月、の方にも、方から、打てるように、行きの方でもしていただきたいと思っております。コロナに対して本当にこのまま、収まればと思っております。今後とも対応につきましてはよろしくお願いいたします。それでは、2番目の質問に入らせていただきます。島内海岸漂着物の現状と今後の対策についてということで、島内を海で囲まれた、本市では、昔から国内、また近隣諸国から大量のゴミが風向きによって、島内各地に漂着し、生態系を含む海岸環境の悪化、海水浴場と浜辺の景観の喪失、また、漁業への影響などが、記述されております。しかしながら、漂着ゴミは一度回収しても繰り返し漂着してくるもので、回収、 処理も難しい状況にあると思いますが、来年も夏場の観光シーズンには、壱岐のきれいな海を楽しみに来られる観光客の方が多く、海水浴場や浜辺に打ち上げられた漂着ゴミを見ると、観光客の方から見ればですね、どこから流れてくるとかそういうとは関係なく、壱岐の海は汚いということになりかねません。これまでも海水浴場等漂着物が多く漂着しているときは、漁協や業者、ボランティアの皆さん等により回収をされているようですが、今後回収の回数を増やすとか、夏場の観光シーズン前に行うなど、今後の漂着物の対策についてお伺いをいたします。
滝川保健環境部長。
5番、中原議員のご質問にお答えをいたします。委員ご指摘の通り、本市は離島であるがゆえに、屋内及び近隣諸国からの外国製由来の漂着物が年間を通じ漂着し、中でも夏場の観光シーズンから秋に明けまして、黒潮から発生する対馬海流の影響や、冬場の 北西の季節風の影響を受けやすく、この時期が最も多い状況であります。また、この漂着ゴミは、膨大な量に加え、漂着範囲も膨大であり、一度回収処理を行いましても、繰り返し海岸に押し寄せてくる状況であることから、この方策に憂慮いたしているところでございます。この漂着ごみの回収処理につきましては、これまで国の補助を受け、秋に述べました海流や風向きの影響から、多くのごみが漂着する9月から翌年1月までを中心に実施しておりますが、今後の対応としましては、海岸線各地の漂着状況を見極めながら、回収時期や回収方法、頻度等を含め、法律的かつ効果的に実施してまいりたいと考えております。また、漂着物が多く流れ着く市が管理を行っております海水浴場や港湾施設などにつきましては、これまでも定期的に委託業者や一般ボランティアなどのご協力により清掃活動を行っておりますが、さらに夏場の海水浴シーズン前やシーズンに関わらず、年間を通じ、きれいな海の保持を目指し、本市の観光地のイメージを損なわないよう、引き続き、保管の観光課や水産課などと連携を図り、回収処理を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。
中原議員、
ありがとうございました。 志摩市でもですね、やはり壱岐と同じようにですね、漂着ゴミがたくさん流れてくるということで、志摩市の方ではですね、平成27年に、こういう市独自のですね、海岸漂着物対策推進行動計画を、策定をされております。これ、県の地域計画を踏まえ、千島市内の海岸漂着物の回収、処理、発生、抑制等に関わる現状と課題を協議検討し、この問題に取り組んでおられます。本市でも、このような独自の海岸漂着物対策推進計画は、あるのかお尋ねを、いたします。また以前、漁業者にお願いして年に何回か漂着ごみの回収をしてもらっていたこともあると思いますが、これが今なくなったということでなぜなくなったのか、また今後こういった事業は考えていないのかお聞かせください。
関川環境部長。
はい、高原議員さんのご質問にお答えをいたします。対馬の上限につきましては今お話をされた通りでございまして、本市におきましては、そのような行動計画等は今のところ作っておりません。 しかしながら、平成23年10月に長崎県が策定を しております長崎県地域計画のもと、各種事業者、一般ボランティア、有志の方々などと連携を行いまして、先ほども申し上げましたが、漂着状況を見極めながら引き続き回収処理を行ってまいりたいと考えておるところでございます。
はい、農林水産部長。
はい、中原議員の追加のご質問についてお答えをいたしたいと思います。以前はその海岸漂着物の回収が、まあ、漁業者による回収事業があったと思うが今はないのかといったところでございます。以前は国のですね、離島漁業再生支援事業、交付金事業の中の漁場の再生事業という取り組みの中で、漂着ごみや海底ごみの回収をする事業が交付金の対象となっておりましたが、本事業は5年ごとに見直しがなされておりまして、今は交付金の対象から外れておりまして、ごみの回収ができる事業メニューは今のところないところでございます。なお、市の単独では、市が管理を行っている市内漁港や、港湾、区域内においては、先ほど、保健環境部長から答弁をいたしましたように、市水産課において、市民の方や漁業関係者からの情報により、浮遊ごみ、それから漂着ごみ等をその都度回収をいたしまして、一旦一箇所に集積を行い、年一回処分を行っている状況でございます。よって、まあ、今のところ農林水産部門の方では、今申し上げた内容以外には、まあ、新たな事業化といったところはまだ考えていない状況でございます。以上でございます。
中原議員。
まあ、一応、今、壱岐では、対馬市のような、計画はされていないということですが、まあ、聞いた話では、観光客、対馬市では観光客に、ゴミを拾っていただいて、それを、拾った人にはなんかクーポンかなんかそういうのもあるという話も聞いております。そして五島市では、漂着物が見えないところではドローンを飛ばして、確認をして回収をしているということも聞いておりますので、今後ですねこういう計画もし立てられればよろしくお願いしたいと思っております。それと漁業者の支援ということで、これは国の、再生交付金事業で行っていたということで、まあ、今、まあ、勝本漁協では、漁協に、お願いして、 多分ゴミ、ゴミの、収集を、まあ、漁業者、まあの方が、団体で行っておられるようであります。今後ですね、まあ、そういった漁業者も本当に今ちょっと厳しい状況でありますので、まあ、こうしけとかですね、そういう時にもし、そういう回収をして、その回収の一袋いくらとか決まっているようですので、そういうとも今後考えていただければと思っております。それと、先ほど、作業部長より、いろいろ各部署と連携をして、この対策に当たっていくということでありますが、本当に私もですね、何回か、環境課の方に漂着ゴミがあるということでお願いをいたしましたが、道路に上がったのは建設課、そして、漂着したのは環境の方、そういう海の港湾とかは、水産課ということで、もうちょっとですね、私は誰かこうそういう一人担当をつけていただいて、まあせめて観光シーズンの4月から9月でもいいですので、誰かそういう担当をして、まあどこにゴミが上がった関係なく、もうそこの観光施設及び周辺の、まあ清掃やですね、整備を行っていただきたいと思っております。それと、まあ、漂着ゴミだけではなくて、竹の辻あたりもですね、観光シーズンに草が生えて車も通りにくいとか、観光施設近くにそういうことがあっていいのかなとも私もそれを思っておりますので、もうちょっと、観光の美化に気をつけていただきたいと思いますが、答弁をお願いします。
佐々木部長。
はい、高原議員さんのご質問にお答えをいたします。まあ、窓口の一本化ということだろうと思っております。窓口につきましては、環境全般、保健環境部の方で扱っておりますので、ぜひ、今回新しく LINE 等も活用できるようになっておりますので、環境衛生課の方にご連絡をしていただければ、それぞれの部署と連絡を取りながら、来週業務を進めてまいりたいと考えております。観光地の、まあ、草刈り等の関係でございますが、まあ、その中にはゴミ等もあろうかと思いますので、そういった部分につきましても、まあ、環境衛生課の方に、まあ、ご連絡をいただければ、観光課等々に連絡をするような仕組み作りを作ってまいりたいと思っております。以上でございます。
はい、長良議員。
本当に来年は、まあ、もうコロナもだいぶ収束して観光客も多くなってくるのではないかと思っておりますので、またこういう息の素晴らしい、観光施設をですね、ちゃんと整備をしていただいて、観光客の方に多くまた来ていただきたい、そう思っております。よろしくお願いいたします。続きまして、3点目の、サンドーム域の現状と今後の対応についてということで、サンドーム域は、旧勝本町時代1997年に開業し、当初は、このような施設は珍しいのもあってか、利用客は多かったように思います。その後、利用客の減少、経費の増加により、経営が困難になり、生き死になって、2009年に、 閉館になったと承知をしております。その後本年までそのままの状態となっていると思いますが、毎年施設にかかる経費が500万近くかかっているようですが、今後この施設をどのようにしていくのかお聞かせを願います。
はい、中海企画振興部長。
中原議員のサンドーム遺棄の現状と今後の対応についてのご質問にお答えをいたします。まずサンドーム遺棄の開業から閉館までの経緯をご説明をいたします。本施設は旧勝本町時代の平成9年12月25日に若者の定住促進、地域間及び世代間に魅力のある交流の場を提供し、住民の福祉向上及び地域振興を目的として整備され、開業翌年度の平成10年度には4万8340人の入館者でありましたが、その後は年々減少し、平成20年度には1万6412人まで落ち込み、また水道管の漏水や設備の修理費用に加え、宣言から離れていることからボイラーでの沸かし直しが必要となる中での原油高による燃料費がかさみ、市から持ち出す委託料が約4000万円と高額になったことから、地元等との協議を踏まえまして、再生に向けプロポーザル方式により新たな指定管理者を求め応募をいただきましたが、提案内容について地元の理解が得られなかったことから採択とならず、苦渋の選択ではありましたが、平成21年4月1日より休館として現在に至っております。議員ご質問のサンドーム遺棄について、毎年施設にかかる経費が500万円近くかかっているようだが、今後のこの施設をどのようにしていくかについてでございますが、まず施設にかかる経費でございますが、サンドーム遺棄本体を維持する経費は、これ若干の保険料はございますが、その他はかかっておりません。関連の施設でございますが、令和3年度の予算を申し上げますと、サンドーム遺棄の屋内競技場にかかる管理委託等の維持経費に215万8000円、同じく公衆トイレの維持経費に213000円、全体で237万1000円となっております。次に今後どのようにするかにつきましては、まず地元の理解が必要であること、また構造が特殊であることから、平成21年度に再開についての考え方を整理しております。内容といたしましては、休館前と同様に市直営でなく指定管理を基本とし、法人または個人を問わず運営について希望者があった場合において、希望者の運営概要等を調査把握の上、平成20年度のプロポーザル結果や本施設建設当時の地元との確認事項などを参考とし、適当と判断される段階で公平性を期する観点から正式にプロポーザルを募集し、運営再開に向けた事務事業を行うこととしております。以降これまでの間この考え方を基本としており、いくつかの相談はあったものの、施設の老朽化と特殊な構造がハードルとなり、具体的な提案まで至った事例がない状況でございます。しかしながら建設から23年、休館から12年を経過し、施設の老朽化も進んでおります。改修や解体には多額の経費が発生するため、今後具体的な提案や希望があった時点、また有人国境離島法による雇用機会拡充事業や企業誘致など可能性のある企業等への提案は積極的に行ってまいりますし、選定にあたっては整備目的も十分考慮し、その内容を地元と協議し、理解を得て施設の有効利用につなげてまいりたいと考えております。以上でございます。
原議員。
ありがとうございます。中山部長の答弁で、経費が、500万はかかっていないということで、まあ、サンドームの、テニス場ですかね、215万と、21万3。私は、3月の時に、3年度のなんか予算を見ると、なんかサンドームで400何十万の、なんかあったような気がしたもんで、私はメンテナンス、の方にそれだけかかっているのかなと思っておりました。ということは、メンテナンスはされていないということなんでしょうか。それとですね、まあ、私もインターネットで検索をしてみました、ところ、なんかまだ開業しているような情報もあってですね、それで観光客より申し込みや、アンケートなど、お尋ねとかないのかお聞かせください。
企画振興部長。
はい。中原議員のご質問にお答えをいたします。まず1点目ですが、メンテナンスにつきましては、現在のところ、必要な、まあ、メンテナンス等は行っておりませんが、まあ、状況の余地で対応はしていきたいというふうに考えております。また、ホームページ等々のにつきましては、まあ、内容を確認をいたしまして、まあ、現在の状況に応じた、まあ、ホームページ、内容で、改めて、まあ、確認をしていきたいというふうに思っております。以上です。
中原議員。
はい、わかりました。まあ、先ほども話がありましたが、以前、聞いた話ですけど、サンドーム機が、閉館に、なって、事業を、業者に委託または譲渡するよう、話もあっておりました。それはまだ見つかっていないということですが、今後もこういった、公募をされるのか、まあ、私がちょっと聞いた話では、まあ、こういう事業をやってみたいというなんか方もおられると聞いておりますので、まあ、ちょっとそういう、もしですね、まあ、譲渡とか委託、もししていただける人があれば、情報を提供してもよろしいでしょうかと思います。
はい、長見企画振興部長。
はい。市といたしましては、やはり地元の理解が得られまして、かつ、まあ、有効活用できるもので、ありましたら、まあ、ぜひご相談をお受けしたいというふうに考えております。また、公募等につきましては、現在のこのサンドーム域の施設の老朽化などの、まあ、状況を踏まえますと、まあ、公募をかけるまでにはいかないというふうに考えておりますが、ただいま申し上げましたように、有人国境離島法による雇用機会拡充とか、まあ、企業誘致などの、まあ、可能性ある企業への提案は、まあ、今後も積極的に行ってまいりたいと考えておりますし、新規事業等での相談がある場合については、まあ、本施設を、まあ、施設一つの選択肢として、まあ、ご案内をすることもあるということで、今後もこのような対応に努めてまいりたいと考えております。以上です。
中原議員。
それとですね、今福祉施設といいますか、高齢者の施設が、もう少なくて何百人待ちとか聞きますが、そういう施設にするということは全く考えていないんでしょうか。
企画振興部長。
現在のこのサンドーム域の施設の状況、ただいま申し上げましたように老朽化等々が、なっておりますので、やはり、そこに受け入れる場合については、相当の費用、また改修等々の費用が、まあ、必要になってこようかというふうに思っておりますので、そういったものが、クリア、しないとなかなか、この施設への、 誘客というか、については非常に厳しいものがあるというふうに考えております。以上です。
長良銀。
はい、わかりました。私もいろいろこう市民の方から南出さんどうも、夏とかでも死刑で海水浴場で泳がれない人はサンドームが開いとけばな、ジャスコに観光客行けるのにとか、そういう話も聞きます。そして、やはり、サンドームにお客さんが集まれば、湯の本地区の方にも、集客ができるので、他の、湯の本の温泉街も潤うのではないかと思いまして、今日質問をさせていただきました。また、今後ですね、解体するといっても相当な費用がかかると思いますので、また今後そういった何か、使い道といいますか、あればまた検討をよろしくお願いしたいと思います。それでは、時間になりましたので、これで私の質問を終わらせていただきます。市民皆様方には、良いお年をお迎えいただきたいと思います。どうもありがとうございました。